いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその53回目、テーマはヨセフ・ヤコブの最後の病床を訪ねる。ヤコブ、エフライムとマナセを祝福する。今日の聖書の箇所は創世記48章1節から22節です。お話はいつものようにラジオ牧師福田博之さんです。
さて、48章の学びに入りますが、この章にはヤコブの最後の病のことと、彼がヨセフの二人の息子を祝福したことが書かれています。新約聖書ヘブル人への手紙11章21節にはこう書かれています。信仰によってヤコブは死の間際に、ヨセフの子らを一人一人祝福し、そしてその杖の頭に寄りかかって礼拝した。この48章で私たちはヤコブがさらに霊的に成長しているのを見ることになります。彼の若い日から随分と彼は成長しました。ヤコブの晩年に見られるような霊的な成長が彼の若い頃には見られなかったのは非常に不運なことだと思えるかもしれません。でも、このヤコブの生涯を通して、霊的な生活というのは、長い時間をかけて初めて身につくところの成長と進歩なのだということを学ぶことができます。一瞬にして変わるといったような劇的な体験ではなく、霊的生活というのは、御霊にある歩み、つまり生涯をかけて成長すべき信仰による歩みであると説明されています。ヤコブがまだ若かった時には、古い性質があまりに、たくさんありまして、彼が年を取るまで新しい性質を見分けることができませんでした。テネシー州のメンフィスで集会をした時の経験をマギ博士は述べています。立派な身なりのご夫妻が礼拝の後前へ出てきました。どうして前へ出てきたんですかと私は尋ねました。彼らは神様が彼らのために用意しておられるものをすべていただきたいのですと言いました。彼らは毎週日曜日に前に出てきていることがわかりました。彼らは何か劇的な瞬間的な経験をして突然完全に成長したクリスチャンになれると誤解していたのです。しかし聖書は私たちの霊的成長というのは瞬間的なものではなく、時間をかけた着実な信仰による歩みによるのであると語っています。第2ペテロ3章18節には次のように書かれています。そして私たちの主、また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいて、ますます豊かになりなさい。ヤコブの中に御霊の実ができるには長い時間を待たなければなりませんでした。でも神様に感謝すべきことは、ヤコブと同様、私たちの人生の中に成長の可能性があることと、私たちの成長を待っていてくださる神様の忍耐があるということです。またもう一つ神様に感謝すべきことは、神様は私たちのうちに入ってこられ、 無理やり成長させようとはなさらないということです。神様はとても忍耐深くヤコブを取り扱われました。そして神様は、あなたと私が一番良い時に霊的に成長するようにとても忍耐深く取り扱ってくださるのです。創世記48章1節。これらのことの後、ヨセフに、あなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子、マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して、今彼のお気に入りの息子ヨセフが二人の息子を連れてやってきました。ヤコブはヨセフが殺されたものと思っていたので、二度とヨセフに会えるとは思ってもいませんでした。それなのにヤコブは、エジプトでこの重要な地位についたヨセフに会い、そしてヤコブは、神様がどのように彼の人生を導いてくださったか、その奇跡をたどることができるのです。ヤコブはエジプトで17年間過ごしました。彼は年老いて死にかけていましたが、力を振り絞ってベッドの端に座りました。ヤコブがここで神様がルズで彼に現れた時のことを考えていることに注目してください。そしてヤコブはヨセフに言います。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福した。ヤコブは長いことかかってこのような霊的な状態に到達しました。今ヤコブの信仰が顕著に現れています。今彼は神様を信頼しています。若い頃のヤコブは小賢しくて、自分の欲しいものは何でも手に入れました。そしてそのためには手段を選びませんでした。でも今、自分の人生を振り返って、ヤコブは自分がカナンの地を離れようとするとき、そしてカナンの地に帰ってきたときに、神様がベテルで自分に現れたことを回想します。彼は、神様はそこで私に現れ、私を祝福されたと言っています。そして私たちは今、彼の信仰を見ます。四節。私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。ヤコブがここで言っている神様の約束に注目しましょう。この約束は旧約聖書を貫いている神様の約束です。神様は、アブラハム、イサク、ヤコブという族長の家系と約束されました。契約には三つの特別な領域があります。一つは民族、二つ目は土地、そして三つ目は祝福そのものです。でも今ここでヤコブにとって大切なことが二つあります。それは民族と土地の約束です。ですからヤコブはここで一つ、私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、と述べており、そして続いて二つ目が、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう、と述べています。神様はベールシェバでヤコブに現れ、そして約束されました。創世記28章14節。あなたの子孫は、地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属は、 あなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。神様のこの約束はまだ完全には成就していません。ユダヤ人が神様の見てから完全なイスラエルの土地を受けるときには、彼らはそこで平和に暮らすことができます。すべての人が自分のブドウの枝とイチジクの木の下に住みます。自分の土地に住んで税金を払いません。千年王国のように聞こえますが、そのようになるのですと、マギー博士は述べています。五節から六節。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。しかし、後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。この二人の孫たち、ヨセフの二人の息子たちは、それぞれ一つの部族になります。イスラエルには12人の息子がいて、ヨセフの二人の息子たちがそれぞれ部族になったなら、イスラエルには13部族いるはずだと主張する人もあるでしょう。ヨセフ部族というのはなくて、エフライム部族とマナセ部族がいるのですから、単純に計算しますと13部族になります。でも聖書は12部族と数えます。それはレビ族は部族として数えないからです。彼らは祭司の部族として土地や領土を与えられず、他の部族の中に散らばっていました。ですから一つの部族として数えられなかったのです。この時、エフライムとマナセは17歳以上でした。なぜなら、彼らはヤコブがエジプトに来る前に生まれたからです。彼らは、それぞれ二つの大きな部族になりました。今、ヤコブは彼の愛したヨセフの母、ラケルに思いを馳せています。七節。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で、悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くには、なお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。今、死の床の上で、彼の思いはラケルを葬った場所に戻っています。8節から9節。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しようと言った。ヤコブは年をとって視力が落ちています。ですから、ここでヤコブがヨセフの息子たちが誰かわからなかったのです。10節から13節。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見せてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手に取って、イスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手に取って、イスラエルの右手に向かわせて、彼に近寄らせた。ヨセフはヤコブに祝福してもらえるようにと息子たちを連れてきています。イスラエルの右手の方に立つ者が優先順位をもらいます。14節。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、 左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。エフライムがマナセの上に立つリーダーとなるべきだったのです。後に、民数記の中に説明されていますが、荒野での行進の時、マナセ部族はエフライム部族の旗の下に行進しました。ちなみにヨシュアはエフライム部族から出ていますし、たくさんの偉大な人物がこの部族から出ています。エフライム部族は優先順位を持つ部族となりました。そのことに疑問の余地はありません。ここで何が起こったかわかるでしょうか。ヤコブはあまりよく見ることができませんでしたが、ヨセフが何をしているかはわかりました。ヨセフは上の息子をヤコブの右の手に、下の息子をヤコブの左手に向かって押し出しました。さて、ヤコブはここでどうしたでしょうか。彼は手を反対にしました。彼は手を交差させて、右手を弟の頭に乗せたのです。なぜヤコブはこのようにしたのでしょうか。両方の孫たちに彼が優しい愛情を抱いていたことは何の疑いもありません。彼らは自分のお気に入りの息子、ヨセフの子供たちです。彼は、分かっていて祝福を弟の方に与えました。その理由の一つは、彼自身が弟で、自分が祝福を受けたからかもしれませんと、マギー博士は述べています。このことは、聖書を貫く面白い原則ですと、マギー博士は続けて述べています。例えば、ダビデが選ばれたとき、ダビデはエッサイの末息子でした。なぜ神様は彼を選ばれたのでしょうか。このことを通して神様は、あなたと私に偉大な霊的な真理を教えてくださっています。神様は、ただそのものが長男だからといって、祝福を与えてくださるわけではありません。神様の祝福を受けるためには、霊的な新しい誕生がなければなりません。ですから神様は、私たちの生まれた順番や習慣を気にされません。私たちは、長男が家族の中で責任があると言います。しかし、いつでも神様が長男を選ばれるわけではありません。すなわち、神様は人間をその生来の能力によって選ばれるのではないからです。神様は確かに私たちの能力をも用いられますが、それは神様に捧げられなければなりません。もしも、能力だけでリバイバルをもたらすことができたなら、カリフォルニアには何年も前にリバイバルがあったことでしょう。私たちの周りには、クリスチャンの素晴らしい能力がたくさんあるのに、リバイバルは起こりません。なぜでしょうか。能力が神様に捧げられていないからです。能力を神様に使っていただくためには、それを神様に明け渡さなければならないのですと、マギー博士は述べています。さて、年老いたヤコブは、弟に優先順位を与えるために、手を交差して孫たちの頭に置きました。15節。それからヨセフを祝福していった。私の先祖、アブラハムとイサクが、その見舞いに歩んだ神、今日この日まで、ずっと私の羊飼いであられた神。ここには、今日この日まで、ずっと私の羊飼いであられた神とありますが、これはヤコブの霊的な成熟度を示しています。16節。すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように。また彼らが地の真中で豊かに増えますように。ここには、すべての災いから私をあがなわれた御使い。 この子供たちを祝福してくださいとありますが、彼には素晴らしい贖い主の他には何も自慢するものはありません。そして彼らはヤコブが言ったように、この後確かに地の真中で豊かに増えたのです。17節から18節。ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから。あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。年老いたヤコブの反応を見てください。19節。しかし父は拒んで言った。わかっている。我が子よ。私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。その子孫は国々を満たすほど多くなるであろうとありますが、これは大切な祝福の約束です。ヨセフ自身も長男ではなく、一番下の方なのに、それでも祝福は彼の息子たちに与えられました。20節から21節。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。神様へのヤコブの信仰はとても強くなっています。22節。私はあなたの兄弟よりも、むしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。ヨセフは自分の二人の息子たちによって他の兄弟たちよりも大きな遺産を受けるのです。これはどうもヤコブからヨセフへの個人的な贈り物であるようですとマギー博士は述べています。このことについてヨハネ4章5節には次のように書かれています。そこでイエスはサマリアのスカルという町においでになった。この町はヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあったが、ヨセフが埋葬されたのはスカルに近い尾根でした。二つの部族がヨセフから出たので、もっと領土が必要だったと思います。これは最初にヤコブがアモリ人から買い取った一区画の土地で、後になってアモリ人が力ずくで奪った場所でした。しかしその後、ヤコブが力ずくでそれを取り返しました。そしてその場所は現在も紛争の絶えない地域です。現在のイスラエルがヨルダン川の西岸に国を広げたいと思っているのはこの場所にあたります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨセフ・ヤコブの最後の病床を訪ねる、そしてヤコブ・エフライムとマナセを祝福するというテーマで、創世記48章1節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記49章1節から21節、ヤコブの死の床での祝福と予言をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。